聖書を読みます。最初に旧約聖書から詩編第116編1節から14節まで、旧約聖書の956ページです。詩編116編。私は主を愛する。主は嘆き祈る声を聞き、私に耳を傾けてくださる。生涯私は主を呼ぼう。死の綱が私に絡みつき、黄泉の脅威にさらされ、苦しみと嘆きを前にして主の皆を私は呼ぶ。どうか主よ、私の魂をお救いください。主は憐れみ深く正義を行われる。私たちの神は情け深い。哀れな人を守ってくださる主は、弱り果てた私を救ってくださる。私の魂を再び安らうがよい。主はお前に報いてくださる。あなたは私の魂を叱ら、私の目を涙から、私の足を突き落とそうとする者から助け出してくださった。命ある者の地にある限り、私は主の御前に歩み続けよう。私は信じる。激しい苦しみに襲われているという時も、不安が募り人は必ず欺くと思う時も、主は私に報いてくださった。私はどのように答えようか。救いの杯をあげて主の皆を呼び、万願の捧げ物を主に捧げよう。主の民すべての見守る前で。次に新約聖書から、コリントの信徒への手紙に第4章7節から15節までです。新約聖書の329ページ、コリントの信徒への手紙に4章の7節以下です。ところで、私たちはこのような宝を土の器に収めています。この並外れて偉大な力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかになるために。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命がこの体に現れるために。私たちは生きている間、絶えずイエスのために死にさらされています。死ぬはずのこの身にイエスの命が現れるために。こうして私たちのうちには死が働き、あなた方のうちには命が働いていることになります。私は信じた、それで私は語ったと書いてある通り、それと同じ信仰の霊を持っているので、私たちも信じ、それだからこそ語ってもいます。主イエスを復活させた神が、イエスと共に私たちをも復活させ、あなた方と一緒に御前に立たせてくださると私たちは知っています。すべてこれらのことはあなた方のためであり、多くの人々が豊かに恵みを受け、感謝の念に満ちて神に栄光を期すようになるためです。祈ります。天地の造り主、歴史の誠の支配者でありたもう全能の神様、私たちは今日もあなたの聖霊の力を求めて切に祈ります。毎日の暮らしの中で、すべての人々の前で、私たちが言葉と技によって 新たにあなたに対する信仰を告白することができますように、私たちの信仰に固く立つことができますように、あなたから与えられた使命を果たしていくために、私たちのうちに働きたもう聖霊によって一人一人を助けてください。私たちの愛するこの教会は今次期牧師を迎える備えをしつつあります。この教会のために祈ります。どうかあなたが良しとされる道を私たちにお示しください。私たちがその道を迷いなく歩んでいくことができますように。教会に連なるすべての兄弟姉妹のために祈ります。厳しい寒さの中で病床に伏し、持病に悩み、あるいは怪我をしたり体調を崩したりしている方々がおられます。お一人お一人を顧み、癒しの御手を伸ばしてください。心を病む友を慈しんでください。悲しみのうちにある友を慰めてください。この春、進学や就職などのために努力している若き友には、どうかあなたの豊かな力をお添えください。旅にある友には旅路の平安を、異郷に住む友、またこの国に帰留する外国の方々には、年頃な保護をお与えください。教会学校の愛する子どもたちと心を尽くしてそのために奉仕するスタッフ一同を今週も祝福してください。インターネットなどを通してこの礼拝に参加しておられる東吉にある方々の上に、またこの町に住む多くの市民の方々の上に、あなたの恵みが豊かにありますように。神様、私たちはこの国のために祈ります。政権は交代いたしましたが、政治が信頼を回復したとはとても言えません。多くの人が将来に不安を感じています。どうかこの国を憐れんでください。そしてあなたの御心に少しでもかなう国となることができますように心から祈ります。世界の平和のために祈ります。戦闘行為やテロのために苦しむ人々が後を絶ちません。主よ、この私たちの世界にあなたの平和をお与えください。特にひどい地震災害のために苦しんでいるハイチの人々のために祈ります。世界の善意と祈りが一日も早い復興の助けとなりますように、そして私たちもまたこの支援の技に参加することができますようにお願い申し上げます。これらの感謝と祈りを私たちの主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。先ほどコリントの信徒への手紙2というものを読みました。 4章の7節以下ですが、その7節のところにパウロが、これを書いたのはパウロというキリストのお弟子ですが、私たちはこのような宝を土の器に収めています、そう言っております。宝を土の器に収めている。宝とは何でしょうか。まずそのことについて述べたいと思います。で、参考になりますのがマタイによる福音書の6章の19節以下なんですが、 そこにはこう書いてあります。あなた方は地上に富を積んではならない。そこでは虫が食ったり錆びついたりするし、また盗人が忍び込んで盗み出したりする。そうあります。でここで富と言われているもの、地上に富を積む、この富と言われている言葉が、元のギリシャ語ではこの宝と同じ言葉なんですね。ですから宝っていうものが本来どういう意味の言葉かっていうことがそこからもわかると思います。虫が食うって書いてあります。でここでは多分織物のことを考えていたんじゃないでしょうか。あるいは羊皮紙に書かれた大切な文献とかそんなようなものですね。虫が食べる、西陣織のような美しい織物でも虫が食べるとボロボロになってしまう。だから地上にそういう宝を蓄えてはいけない、富を蓄えてはいけない、そういう教えです。それから錆びつくって書いてあります。でここで考えられていたのは多分高価な装飾品のことではないかと思います。いろいろな金属を使って宝石を散りばめたりして大変細かい細工を施した高価な装飾品です。でそういうものだって錆びつくことがあるじゃないかというのがイエスのお言葉なんですね。それからその次に盗人が忍び込んで盗み出したりする、そう書いてあります。でこれはその他の貴重品とか現金とか、まあその頃現金というものをそういうふうにして扱っていたかどうか分かりませんが、安全な場所にしまったつもりの貴重品や現金だって泥棒が入ってきて盗み出す危険があると。ですから宝とか富とかいうのは普通はそういうもののことですね。で私は残念ながらそういう宝物は一切所有しておりません。しかしとても大切にしているものが一つあります。でそれは今から40年も前のことですが、私が大変尊敬している神学者カール・バルトという人ですが、この方をスイスのバーゼルに訪問いたしましたときに、彼からサイン入りでプレゼントされた本ですね、教会教義学という彼の主張でありますけれども、それの最後の巻です。第4巻第4分節、洗礼論を扱ったところですけれども、それを彼は書いて完成できませんでした。ですから彼の最後の書物です。ちょうどシューベルトが未完成交響曲を書いた時のように、あるいはモーツァルトが死者のための御酒をこう書いていってそれが完成できなかった、それと同じようにカール・バルトも大河のような大きな著作を最後まで完成することはできませんでした。で私が訪ねたのは1968年のちょうど今頃ですが1月でした。その年の12月に彼は亡くなっています。ですからこれは彼の最後の書物 でこれが私にとっては宝物です。しかしこの宝は私が一人の人間として、あるいは一人のキリスト者として 生きる喜びと希望を彼から与えられたという、そういう記憶と結びついています。ですからその書物そのものはなくなったって一向に構わないんです。けれどもこの記憶は残ります。この記憶が私にとっては宝です。私がさっきから宝って言ってるのは私にとってはそういうことなんですね。そのわけをちょっとお話ししたいと思いますが、進学校に入って2年目の頃に、今考えると、最近では五月病なんて言うかどうか分かりませんけれども、入って間もなくの頃の学生を襲う、心身ともに何か、良くない状況、これはよくあることなんですけれども、私も多分それにかかっていたんじゃないかと思うことがありますが、私は自分の弱さに絶望してしまいました。自己嫌悪に陥って、もう進学校もやめよう、牧師になるのなんかやめよう、そんなふうに考えていた矢先のことです。アルバイトからの帰りに銀座の教文館に寄ったら、そこにカール・バルトの書いたローマ書という本が、ドイツ語なんですけれども、それが並んでいました。で、私は何か惹かれるものを感じてパラパラめくってみたんですけれども、何か惹かれるものを感じてそれを買いました。当時のアルバイトの給料というのは、その本一冊で消えてしまうほどの額だったんですね。私にとっては高価な本でした。それを買って読み始めたんです。もちろんすっかりわかるっていうわけではありません。で、言葉が、いくつかの言葉が断片的に私の心を打ちました。で、最初に私の心を打ったのは信仰という言葉です。ローマ書には信仰という言葉がしばしば出てまいりますけれども、それはもともとのギリシャ語ではピスティスという言葉なんですが、それをバルトは、ドイツ語の神の真実、ゴッテストロイエ、神の真実という言葉に置き換えていました。普通はグラウベというのが信仰にあたる言葉なんですね。でもその言葉を使わないで神の真実というふうに訳していました。そのことに私は気がついて、非常に心を打たれたんです。バルトの言うのはこういう意味です。私の信仰にはいろんな状況がある、強い時もあるし、まともな時もあるし、とんでもないひねくれたような状況になることもあるし、弱い時もある。しかしそれとは関わりなく、私の信仰がどのような状況であるかということには関わりなく、神は常に真実である、これは変わらない。私の信仰っていうのは問題ではない。神が真実でありたもん。で、私はこの言葉によって絶望から解放されました。で、さらにその本を読み進めていくうちに、彼がロシアの文芸評論家であるメレジコフスキーという人の言葉を引用して書いているところに出会ったんですね。で、それはこういう言葉でした。引用いたしますと、我々は何も生えていない高い山の上の険しい崖外れにしがみついて、 かろうじて生きている草のようである。はるか下の方の谷間にはカシの大木が根を深く大地に下ろして茂っている。だが我々は弱く小さい。恐怖、強い風や嵐に身を守る術もなく吹きさらされ、今にも枯れそうだ。しかし朝が来て、あの樫の梢がまだ闇の中に沈んでいるとき、我々はもう光の中に立っている。我々は昇る太陽の光を見る最初のものである。こんな文章です。で、私は涙で目が霞んで、それ以上読み続けることはできなくなりました。で、この言葉は私の心に深く浸透して、私を立ち直らせてくれました。それから私は元気を取り戻して、また勉強に励んだのです。ですからバルトという人は、私にとっては世界的に高名な神学者というだけではなくて、まだ会ったこともないのに私の魂のケアをしてくれた牧師のような存在でした。で、この事実が私の宝なんです。あのサインしていただいた本が宝なんじゃない。で、彼のそういう考え方というか、そのような事実が私の宝でした。1966年から2年ほど私はドイツに留学いたしましたけれども、あるところで教会から話を頼まれて、あの婦人会のようなところで、あの日本の教会についてお話をしたことがあります。で、その話が終わってから、ある人が質問をしまして、あなたに一番大きな影響を与えた神学者は誰ですかって聞いたんですね。で、私は即座にカール・バルトです、そう答えました。で、どうしてですかって言うから、私は今の話をしたんです。で、バルトという人はまだ会ったこともないけれども、私にとっては牧師のような存在だった、そう申しましたら、そこに出席していた一人の、あの教授夫人といいましょうか、その方がバルトの夫人と大変年来の友人でありまして、親しかったんですね。すぐ手紙を書いたらしいんです。日本の牧師がそんなことを言ってると。そしたらバルト夫人はそれをバルトに見せました。で、バルトはそれを読んで大変喜んで、一度その牧師、日本の牧師に会ってみたいねって言ったんだそうです。で、そのことが私に伝えられまして、村上さん、あなたは一度ぜひバルトを訪ねなさい、喜んでくれるよって盛んに勧めてくれたんですが、私はもう残りの時間もそう残されていない年寄りの先生を訪ねて、その貴重な時間を奪うのは申し訳ないという気がしまして、しばらく黙っていました。けれども1968年の1月に、ちょうどスイスに行くこと、用事がありまして、その時にお尋ねをしたんですね。で、そんな話してると長くなりますから、もうこの辺でやめますけれども、本当に楽しい話し合いでした。で、まるでおじいさんに向かって孫が遠慮なく何でも話すような、そんな感じでした。 で向こうも私のこといろいろ気になってるらしくて、どうしてクリスチャンになったんだとか、今どういうところで牧会をしてるんだとか、そんなことを散々聞くんですね。でそれに答えているうちに、初めは20分ぐらいって釘刺されてたんですけれども、はっと気がついて時計を見たら2時間近くお邪魔していました。そして最後に、村上さん、今出たばかりの本をあなたにプレゼントしましょう。彼がそう言いまして、いえいえ、もうそんなもったいない、私は日本に帰ったらそれ自分で買いますからって言ったら、いやいや、あなたがせっかく来てくださったんだからあげましょうって言って、その出版されたばかりの本を持ち出して扉にのところに、もう年寄りですから手が震えて字はちっちゃいんです、カール・バルトっていうふうにサインして、それからラテン語は読めますかって聞きました。ちょっとばかりって言ったら、ちょっとばかりねとか言って、その下にラテン語で福音、福音の中にこそ神の国がある、そう書きました。福音の中にこそ神の国がある、それはイエス・キリストである。で、これは聖書の真理の中心です。福音の中に神の国がすでに始まっているという意味ですね。イエス・キリストにおいて神の国はすでに始まっている。で、これが私たちの宝だと私は今でも思っておりますけれども、先ほどの一冊の書物をめぐってちょっと長くなって恐縮でしたが、カール・バルトとのいきさつをお話ししました。そこで本題に戻ります。で、パウロにとっては宝とは何だったでしょうか。前後の文脈から見ますと、その少し前にある4節、神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光、そう書いてあります。で、それがパウロにとっての宝だったと私は思います。神の似姿であるキリストの栄光に関する福音の光で、もっと端的に言えば、彼が述べ伝えていたイエス・キリストが宝である。5節にそのことがありますね。それから6節には、闇から光が輝き出よと命じられた神は、私たちの心の内に輝いてイエス・キリストの御顔に輝く栄光の、神の栄光を悟る光を与えてくださいました。そういう事実、これもまたパウロの宝だったと思います。そしてそれが私たちの宝でもある。で、この宝が土の器の中に収められているとパウロは言います。土の器とは何か、新約聖書のずっと後の方にテモテへの手紙というのがありますが、その第2の手紙の2章にこういう言葉があります。で、いちいちお開きにならなくてもどうぞお聞きください。大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。一方はと、一方というのは金や銀の器ですね。一方は尊いことに、他方は、これは木や土の器です、他方は普通のことに用いられます。で、この手紙はパウロ自身が書いたものですからと考えられていますから、この大きな家には金や銀の器だけではなく、木や土の器もあります。一方は尊いことに、他方は普通のことに用いられますというのは大変わかりやすい説明になっています。 つまり土の器というのはパンとか野菜とかそういうごく普通のものを入れる普通の容器のことでしょう。で、それは壊れやすい。だから精神的肉体的な弱さの比喩でもあります。で、土の器の中に宝が盛られている、パウロはそう言いますけれども、それは彼がこれまでに自分が被ったいろいろな苦しみのことを考えていたからではないでしょうか。例えば少し先のあの前の方の一章にはこういう言葉があります。私たちは耐えられないほどひどく圧迫されて生きる望みさえ失ってしまいました。私たちとしては死の宣告を受けた思いでした。そう書いている。いろいろつらいことに出会ってもう死んだ方がマシだと思うようになったということでしょう。同じことは7章にもありまして、マケドニア州に着いたとき、私たちの身には全く安らぎがなく、ことごとに苦しんでいました。外には戦い、内には恐れがあったのです。で、これは大変率直な告白です。人間は誰でも土の器のようです。傷つきやすい心と壊れやすい肉体を持っています。で、人生の困難に出会うと生きる望みさえ失うということがしばしばです。これは多くの人に共通する経験です。パウロも例外ではありませんでした。で、彼があのようなあの福音、キリストの福音のような宝が私のような土の器の中にある、そういうふうに言うとき、彼は間違いなく自分の弱さを考えていたでしょう。で、しかしそれでも彼はこう言うのです。これは今日のところの8節ですが、私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。一体どうしてこんなことが言えるんでしょうか。私たちは四方から苦しめられても行き詰まらず、途方に暮れても失望せず、虐げられても見捨てられず、打ち倒されても滅ぼされない。この不思議な力はどこから来るんでしょうか。で、パウロはこう答えています。七節がそれですが、この並外れて偉大な力は神のものであって、私たちから出たものではない。で、その力は神様から来ると言うんですね。私たちの自分の中から来るわけではない。並外れて偉大な力は神のものであって、私たちから出たものではない。それがパウロの答えでした。どういうことかといえば、彼が絶えずイエスという方のことを見上げていたということでしょう。イエスの死と復活、それを彼は見上げていた。そこから出てきた言葉に違いないと私は思います。イエスは愛のために、一人一人を本当に愛するためにご自分の命を捧げられた。そして十字架上に死んだ。しかしその絶望的な死の中から復活されました。そのイエスで、この方を見上げるときに、彼は、私たちはいつもイエスの死を体にまとっています。イエスの命が この体に現れるために、そういうことができたんだと思います。で、私はこの宝が私たちのような土の器の中に盛られているということに深い慰めを感じるものであります。祈りましょう。神様、あなたは私たちのように傷つきやすい心と壊れやすい体を持つ人間の中に、あなたの驚くべき宝を入れてくださいました。私たちのこの土の器の中に、あなたの宝が光を放っています。そのことを心から感謝します。どうかどんな時にも、どんなに苦しい時にも、望みを捨てず、投げやりにならず、あなたからいただいたその宝の光のゆえに生きていくことができるよう、私たち一人一人を支えてください。主の御名によって祈ります。アーメン。賛美歌の278番、今日は権現祭エピファニーの後の季節の終わりの日曜日ですから、このエピファニーの歌を歌いましょう。278番です。